はい、今日は雑談会と、まあ、メール会みたいな感じでいきたいと思いますが、はい、メールをね一本紹介したいと思います。
お願いします。
インさん、ヨウさん、こんにちは。フグジロウです。
あ、
はい、第248回聞きました、
うん、
本題であるタコの心身問題のお話も面白かったのですが、
うん、
個人的には終盤のレイリー産卵でしょうの下りにグッときました空はなぜ青いのかの問いに対して、はいはい、レイリー産卵でしょと答えておけばいいと思っている人たちが多すぎる問題白状すると、私もその安易なレイリー産卵使用者の一人なので、ヨウさんのちょっと難しいんだよねの一言に動揺は隠せませんでした一人でね聞きながらねわかるわ。でもそういう気持ち、
いや、わかるわかる、
引用の二人にちょっと難しいと言わしめるレイリー産卵の愛、レイリー産卵を安易に使っていた自分が恥ずかしいです、うん、ちなみに私がレイリー産卵という言葉を初めて知ったきっかけは2014年放送のアルドノアゼロというアニメでした、う
ん、
ありましたね。
あ、そうですか。
季節の変わり目ですが、どうぞお健やかにお過ごしください。それでは。
いや、あのね、みんなメールがうまいですね。こうね、余韻を残して去っていくこの間合い。
すっとね、
うん。多分僕だったらそのアニメについてもう一言語っちゃうと思うんですよね。よくない。あの、レイリー産卵に限らないと思うんですけど、
はいはい、
例えばですね、あの、感染症絡みの情報とかでもですけど、あの、それ RNA ワクチンだからさ、みたいなことを聞くたびに、
うんうん、
そんなに簡単ではないと思うんだよなっていうのは本当にいつも思うんですよね。
あ、確かに。
最近めっちゃ思います、それは。
そうだね、どうすればいいんだろうね、そういうのってね。
いや、 なんて言うんでしょう、あの、うん、なんかその瞬間にマウントのために難しい言葉を分かったことにしてんなっていう感覚が自分からも発せられるっていうのがようやく最近よく分かってきて、
うん、
まあまあ、例えばそれは年齢調整しないとダメでしょ、その死亡率はとかって言った時に、
うん、
本当に俺年齢調整死亡率って分かってんだっけってなりますよくよくなります。
あ、その自分の例えば仕事に関して言うとさ、
はい、
仕事のこう中心的な知識に関してはかなり深く突っ込んで知ってることが多いじゃん。
まあ中心は
で、だんだんさ、周辺に至るに従ってさ、
うん、
表層的にしか知らないっていうかさ、
う、
ね、言葉は知ってるってなんとなく使ってるけど、うん、突っ込まれると分かんなくなるみたいなさ、本当にこのレイリー産卵的なさ、言葉がいっぱいあるわけだよね。
レイリー産卵的ってなんかもうなんかそれがハマりそうですね、
うん、
ハッシュタグレイリー産卵的いや本当にそう、うん、
この時にはこれみたいな、一対一で覚えてるだけみたいなさ。
そう、
でもそうやっていかないと、その多すぎてさ、
はい、
処理しきれないみたいなさ、その知識とかが ね、
コミュニケーションの効率考えても、
うん、
いちいち全解説はやってられないんですけど。
そうだね。
でも結構、例えばその今やってる仕事で言うと、その病理診断で言うと、
うん、
これはがんでいいと思いますっていう細胞の判断をするときに、
はい、
まあ、NC 比も高いんでって言って、
うん、
まあ、そうだねって終わってる会話の中に、
うん、
なんでっていうのがなんか3つぐらい省略されてるんですよね。
はいはいはい、はい、
割と、
はいはい、まあ原因と結果を一体作用で、
はい、
もう瞬間的に使ってるというか。
そうなんですよ。
それさ、なんかその直感とさ、
うん、
論理みたいな話をずっとしてきたけどさ、
はい、
一応さ、こう一回はその細かいそのステップみたいなのさ、
はい、
理屈のステップみたいなのを踏んで、
うん、
慣れてきたら飛ばすっていうのは、
うん、
実用上正しいと思うんだよね。
それはいいんですね。うん、そう。
うん
うん、
で、
うん、
まあ、理想は聞かれた時にちゃんとその一歩一歩踏んだ解説をできるっていうのが、
そう、ね、
まあ、理想なんだけど、一回自分で踏んでても何年か経つとそのぼやっとしてくるというかさ、ちょっと忘れてるとかはあるけど、まあ、でも一応一回は理解したわけじゃん。だからもう一回教科書読むなり勉強し直せば理解し直せるはずなんだけど、うん、そもそも一回も 理屈を知らないまま、
はい、
原因と結果だけ覚えてるっていうパターンはさ、
あるな、
多いわけだよね。だから空が青いっていうのに、うん、レイリー産卵っていう言葉だけ当てはめて覚えてるっていうさ、一対一対応的に、
はい、ありますね、あります、
うん、
PCR 陽性とかね。
いや、マジでさ、医療業界めちゃくちゃ多いっていうかさ、
めちゃくちゃ多い、
その
多い、
要は現場で使う技術だから、
はい、
基礎研究からずっと積み上げてきた最終産物が来るわけじゃん、現場って、まあ、いろんな業界で。
そうですね、う
ん、だからその細かいことをさ知らないまま次々といろんなものが出てきて、
はい、
それをこう日常の診療の中でこなしていかなきゃダメだから、
うん、
細かい理屈を理解するっていうよりはこういう時にはこれみたいなのをパターンで覚えていくみたいな、
はい、
で本当に自分の中心的な診断の大事なところとかそういうところは結構さ専門的な教科書とか読んだり、はい、そういう雑誌とか、ねはい、解説してくれるものを読んだりしてさ、うん、ずっとアップデートし続けてるじゃん一致も、
うん、うん頑張りたい
ね、
うん、頑張りたいそうでも、でもね、あのいや本当今はもう頑張って勉強しましたけど、う
んはい、
白状すると、うん、いや遺伝子再構成陽性なんでリンフォーマですって、
うん、
分かんないまま5年ぐらい使ってました。
ああいやいや
いや本当に
そうだな。
そう例えばねあの、うん、皆さんこれ意味全く分かんなくていいし、
うん、
あの結果的にはそれで何の問題もなく仕事は回るんですけど、
はい、
今のがレイリー産卵のせいだよっていうのとほぼ同じ熱量で喋ってる感じです。
そうだね、うん、
そうい
やそのまあ害虫の検査っていうかさ、
はい、
その自分でやるわけじゃなくて、
はい、
まあ頼むわけだよね、
はい、
遺伝子再構成の検査を頼むとその結果が返ってくると、
うん、
っていうところが分かってれば、
うん
まあ、日常のその業務は回せるわけだよね。
回せる。そう。Gバンドで結果は返ってこなかったけど、うん、カルノア細胞固定液は3ヶ月保存されてますとか、
うん、
意味を知らずに喋ってました本当にな
るほどね。
そう、
うん、
そう。それは何って聞かれたら一個も説明できない。 G バンドって何からスタートみたいな。
いやなんかねあのどこでだったか忘れたけど、
はい、
あの内科のなんか違うな、うん、なんか腫瘍で、
はい、
あのこの症例ジャック2だったよねって言ってて、
ああなるほど、
ジャック2って遺伝子があって、はいはいまあ、それが原因っていうか、はいはい、それがおかしくなってことによって起こるタイプの腫瘍じゃないかっていう会話なんだけど、
はい
はいまあ、ジャック2ってさまあまあ有名なシグナル伝達因子なんだよね、まあ、あの酵素なんだよね。
なるほど。
因酸化酵素なんだよね、
うん、
だからその辺をやってる生命科学とか生物研究の、
うん
まあ、例えばその全然医療と関係がないさ、
うん、
PhD の人たち、
うん、
もう当然知ってるんだよ。その人たちはそっち側から知ってるわけね。
なるほど、
うん、だからなどっちかというと、まあ、そっち俺はそっち寄りだからさ、こう突然臨床の現場でジャック2って聞くとなんか違和感があるんだよで、まあ、それはいいんだよ、それはいいんだけど、まあ、こう臨床の現場まで本当に来てんだなっていう
はいはい、はい、
ちょっとした感慨と、
はい、
あのなんていうのかな、どこまでシグナル伝達に、
うん
を知ってるべきなんだろうみたいなこと一瞬チラッと思うんだよ。
あ
別に知らなくてもいいじゃん。そのジャックスっていう言葉と、
ね、
薬なら薬とか、まあ、例えば病気の名前とかをこうね覚えてるだけです十分なわけだよ、
はい、
そういうのたくさんあるからさ、
はいはい、
そういうことを結構思う機会があるからさ、
すげえわかる
な。遺伝子再構成もそうだし、
あのレイリー産卵的に関しては今僕、うん、記憶をたどってったら僕が一番最初に知った深掘りした瞬間っていうのをそのこの領域で、
うん、
多分ですね、22歳1歳かな、大学3年生から4年生にかけて大学院の講座見に行った時に我々のよく知っているあの当時はまだボスじゃない今ボスの人が、
うん、
あのタイロシンカイネスだからさって言ったんですよ、
はい、
それを一個も分からずに、はい、なるほどって言った瞬間に僕はなんかレイリー産卵的だったなって思いました、うん、タイロシンカイネスだから何なんですかって言うべきだったのに、
うん、
あの分からなすぎてなるほどって言った時の敗北感がずっとその後卒後大学院までずっとあった気がします。
あなるほどね、
タイロシンカイネスだからさのニュアンスは、
うん、
多分今分かってきたぐらいなんですよ僕からすると。
20
年以上経って言いたいことがようやく分かってきた、
は
あ、いろんな分子があって、
は
あ、その チロシンキナーゼ的な
チロシンタイロシンカイネスっていうのはあのチロシンキナーゼの英語読みなんで、はい、ただね、
そうですね、うん、チロシンキナーゼ的な働き方をしているとか、はいはい、その就職を受けるっていうのがどういう場所にどういて、はいはい、大体どういう実験系でどう見えてくるっていうのはようやく数分かることで、
うん、
まあ、その時こういうこと言いたかったのかなって想像はつくんですけど、
はい、
当時はそのタイロシンカイネスっていうのがあってねじゃなくて、
うん、
タイロシンカイネスだからさって言われた時に、うん、なんか振り落とされたんですよね、バスッと。
バスッとね。
でも頑張ったんですよ、ついてったふりをした、
うん、
だから全部僕大学院の間中も研究してる間もずっとレイリー産卵的な感じだったんですよ、わかんないでやってた。
いやもうでもいっぱいなんかさその、うん、なんていうの、
うん、
多分さこのメールの意図としてはさ、
うん、
違うな、一番さダメなのってさ、うん、まあ、マウントを取るためによく分かってない言葉を使うっていうのがさあの、あと振り返って思い出すと、
うん、
こう自己嫌悪が一番強いよね。
そうっすね。
であとは、まあ、知ったかぶりをしちゃうみたいなことなわけじゃん今のってさ。いやめっちゃあるけどな。
めっちゃありますけどね、
うん、でもなんか説明されてる時にさ分かんないこと全部聞き返すると進まないからあのはいって言って進めるっていうテクニックもあるじゃん、あとで調べるとかさ。
それは分かる。まあ、手元になんかメモ取ってっていうタイプの人もいますけど、それもなんかメモ取ってる間じゃ相手が待ってたりするともう取りづらくなってきますよね、
うんうん、だからまあ いろんなパターンがあるから、
うん、
こうね分かんないままその使ったりとか流したりするっていうのは必ずしも悪いわけじゃないんだけど、
まあね、
時々ふと怖くなる瞬間はあるね。
ありますね、うん、レイリー産卵的だな、何でもかんでも。
レイリー産卵的だね。
あの手元にもお茶があるんですよ、
はい、
国産一番茶 100% ってあるんですけど、
うん、
一番茶ってなんだろうって今思いました一番茶だったら何がいいんだろうと思って
確かになんだろう
ね、限定焙煎もね、限定焙煎って何を限定したんでしょう ね
焙煎はまあいいとしてね、
茶葉を限定するのは分かるじゃないですか。限定焙煎ってなんだろうとか、
ああまあ限定してるって茶葉を限定してんのかな。
アスタリスクついてるな、どっかに解説が書いてあるんだな。ちょっと待ってよ、限定焙煎に対するアスタリスクの回答あった。厳選した国産一番茶を本品のためだけに限定焙煎し、限定焙煎の説明の中に限定焙煎入ってるね。
あそっか、
うん、これ僕レイリー産卵的だな、うん、
あのなんだっけ、ジンクピリジオン効果っていうさ、
ジンクピリジオン効果、あのネット用語になってます ね、
うんうん、まあ、あれに近いというかちょっと通ずるものがあるというかね、場合によっては
ジンク何でしたっけ、
ジンクピリジオンじゃなかったっけ、
ピリジアンじゃなかったっけ、
わかんない、
うん、でもなんか言いたいことは分かります、うん、ありましたよね、
うん、
なんだっけそれは。だから意味わかんないまんま、うん、なんかの商品につけたらみんながそっちが良さそうだと思ったんでしょ、
なんかジンクピリジオン配合みたいなさ、
ああそうだ、
うん、
をやったんですよね。
良さそうみたいなことの、まあ、代表例。
代表例ですね。
うん、
ああそうです。あったあった。国産一番茶も多分そうなんだ。
まあね。うん。よく知るとまあ意味はあるんだけど、そうじゃなくて五感がいいとか、はい、なんか注意を引くとかさ、まあそういうね言葉の方に引っ張られちゃうみたいなね。
ジンクピリチオン効果です。
ジンクピリチオンなんだ。なるほど。あのさ、異国日記の話する？
ああ最終巻、いや、はい、ちょっと現象起こってるんですけど。
現象起こってるんだ。
起こってます、
うん、
独特の今までに起こってないタイプの現象。
あ、そのツイッター上っていうか X 上っていうかスレッズ上で、
ですね、スレッズ上ですね、
スレッズ上は、はい、
ツイッター上でも起こってますけど、うん、スレッズ上で起こってるんですけど、
うん、
最終巻の余韻が長すぎて、
うん、
みんな、うん、買ったということのあと語れない。
お
なので、
うん、
買った、読んでいる、読み終わったは見るんですけど、うん、どうだったか一切出てこないんですけど、
ははは
リプライで仕掛けるとめっちゃ出てきます。
あ、リプライ、
つまり、あ、よかったですよねって言ったらブワー返ってくるんですけど、
うんうん、
そういう人たちがそのブワーをまず素の状態で出してない。
ははははは
これはですね、あのネタバレの時の空気ともちょっと違う。 だから、
うん、ネタバレしないために黙ってるっていうわけではツイートしないってわけではない。ちょっと違う。いやま
あ
ま
あそれもあるかもしれない。あの君たちはどう生きるかと、うん、あのエヴァンゲリオンの新エヴァンゲリオンの時とか、うんうんうん、あの辺はネタバレを防ごうという気合っていうのがにじみ出ていたんですけど、
うん、
今回はですね、なんかみんな余韻に浸っている感じですね。
あ、なるほどね、うん、いや個人、まあさ、俺はその感想とか、ま、もうそもそもツイートしないからさ、いろんなことを
そうですね、
あれなんだけど、異国日記の感想ってさ、喋、うん、りにくいのは確かだよね。
喋りにくいですね。
ツイッター上でスペースをしてるのを一件だけ見かけたんだけど、だからまあね、こう熱くこう話したいっていうさ、
うん、
人はいるっていうのはもちろん同じなんだけどさ、
うん、
別にこうストーリーがさ、うん、あるタイプの話ではないじゃん、
うん、そうですね。
そういう意味での話のポイントみたいなのがさ、
うん、
まあ、ある意味拡散してるとかいろんなとこにいっぱいあるからさ、
うん、
でこうクライマックスのあの盛り上がりについて話すと、
うん、
話せばあの作品を語ったことになるのかっつったらそういうわけでもないじゃん。
ない。
でキャラクターについて話せば語ったことになるのかといえば、うん、そういうわけでもないじゃんみたいなさ。
ないですね。
だからあの作品を、うん、めちゃくちゃこう読み込んでるというか愛読してこう楽しんでる人ほど、うん、多分なんかそういうめんどくさいことを考えそうじゃん、あの作品って。
そうなんですよ。そういう語れなさがある、
うん、
ある、
うん、
あと名言一個抽出できないっていうのもありますね。
そうだね、確かに。そうそうそう、だからね、
あの言葉良かったねとかじゃないんですよね、
うん、
あの流れでこういうやり取りがみたいな全体の雰囲気に浸る感じがあるので。
達夫さんがさ言ったことじゃないけどさ、
うん、
その描写的なんじゃない。
ああ細部、
そうだね。ああ個別具体的なそのセリフとか、はい、その表情であったりとか、
はい、
出来事であったりとか、ああそういったものの総体で何かを語ってるものだから、この言葉が良かったみたいな抽出をしにくいんじゃないかなって気がするけどね、うん、
しにくい。
あれまとめ、いいセリフはいっぱいあるんだけどね。
ありますね。そうですね、
うんうん、
でもね、まとめブログ的にも無理だと思います。
確かにな。
異国日記名言3選10選とかちょっとなんかいやーってなると思うんですよね。わかるけど、わ、
うん
うん、かるけどね。
またなんかそういうまとめみたいなのさ、好きな人が読んでなさそうな作品だしね、あれね。
そうっすね、うん、あと結構漫画読む、その読んできた経験が少ないと、
は
い、
うん、
吹き出しを終えないだろうなとは思いました、単純に。
はあはあ、吹き出しを追えない。
誰が何喋ってるかを頭の中で展開できる人じゃないと、
うん、
人の口から吹き出しが出てないんですよ、
はあはあ、
で
なるほど、
遠景だったり登場人物映さないで連続で吹き出しだけが流れているコマとかを、
うん、
結構出てくるんですけど、
うん、
少女漫画的な読み方をできる人じゃないと。
少女漫画ってさ、
はい、
読むの難しいよね。
難しいです。
モノローグのシーンとか独特のさ、コマ割りで入るじゃん。
そうね、そう、独特のコマ割り。
でそもそもさ、コマ割りがさ結構バラエティとかさ、特殊なパターンが多いプラス、うん、コマ割りを無視するっていう文化もあるじゃん。
あります、ね、
キャラクターコマをこうさ、
また
いだ関係なくいるみたいなさ、 あれでどっちかっていうと少女漫画文化だよね、うん、
そうですね。少年漫画ではあんまり
見
開きドーンありますけど、それは決めですからね、
うんうん、
あのワンピースの尾田栄一郎先生が、
はい、
ドラゴンを見開きで切りたかったって言ったのがあったんですけど、
うんうんうんうん、
読み切りの時に、
はい、
まさに少年漫画ではそういう書き方だなという、うん、
あのちはやふるってさ、
はい、
い
や、なんでしょう、まあ、僕も実は今ちはやふるの話を出そうと思ってました、
ね、スポコン的というかさ、
うん、
こう内容は割とこう少年漫画的なこ
う
展開なんだけど、
うん、
描写とか心理描写とかは少女漫画的なんだよ。だからこの周りだけ見ると完全に少女漫画だもんね、あれね。
確かに、うん、でもチャヤフルはやっぱうまいですもん。読みづらいと思ったことはあんまりない。
あ、
深いなと思って何回も読みたいなと思うんですけど、
はいはい、いや、まあそうだね、
そう、
うん、異国日記なんかあんまり読みづらいと思わなかったな。俺別にそんなに漫画読むの得意な方ではないと思うんだけどな。
いや、なんか文脈をが分かってないときついのかなとか思いましたよ。
あ、なるほどね。
あの 特に登場人物の会話に関しては、うん、もう芸術的じゃないですか。目的のない会話。
そうだね、
作者の言いたい結論に誘導したいという気持ちがみじんもない会話って、うん、すげえと思いますけどね。
はそういうことね、
うん、
そうだね。あれ何なんだろうな。
どっちかに何かを言わしてストーリーを展開させるタイプだと、うん、の漫画いっぱいあるんですけど、別に嫌いではないんですけど、決め台詞に向かっていくみたいな。
そうだね。いや、そういう、はい、タイプの違いだからね。
じゃないんですよ。
最終巻とさ、
はい、
その前の巻ぐらいはさ、
はい、
なんていうかまとめっていうかさ、
はいはい、
に入ってるから、
うん、
こう割と なんていうのかな、意味を、
うん、
結構こういう意図なんだろうなっていうのが割とこう分かりやすいセリフとかも多かったけど、
うん、シーンに最終的に締まるための意図はちょっとあるんですよね、
うん、
確かに、うん、ある。
その作品を締めるためにね、
作品を締めるための、うんうん、
でもさ、その前までってさ、
うん、
一応その主人公のね、
はい、
その心の再生とかさ、
はい、
こうマキオちゃんとね、
はいはい、
朝の2人の関係性の構築とかさ、
うん、
一応そういう目的らしきものっていうか、うん、その道しるべとなるものはあるけど、
うん、
各シーンに関して言えばさ、どういう意図でそれが書かれてるのかっていうのはさ、
うん、
勝手に今読んでる側が想像するというか、
うん、
割とこう読んでる人によって違うみたいなところは、うん、ところも含めてまあ文芸的だなとは思うけど、
文芸的ですね、うん、そうですね、
うん、あともう一つさ、
はい、
なんかそのセリフ、
はい、
セリフらしくないさ、本当の喋り言葉みたいなのを特に朝 の高校生のね、
主人公の
方に、
はい、
同士の会話とかに入れ込んでて、はい、
うん、
あれすごいね。
あれ本当、
あれどこまでリアルな、なんていうか、その高校生が読むとあれどういう感じに思うんだろうね、あれね。
いや、何とも思わないくらいにそのまんまに見えますよね。
見えるよね、
うん、
それはさ、俺らがさ、おじさんになったからなのかさ、はい、本当に凄まじいのかさ。
いや、本当に凄まじいと思うんだよな。
キャラクター言葉みたいんじゃないんだよね。
はい。で、山下先生の過去作よりやっぱりすごいと思うんですよね。その、高校生のセリフに関しては、
は
あ、それも気持ち悪い、
う
ん、なんでって
なんかさ、うん、そのまあ、アニメとかも含めてさ、はい、高校生が登場人物の作品がまあ多いんだよね、
はい、
アニメは特にさ、
はい、
でそのだから高校生同士の会話をどうするか問題っていうのはさ、結構アニメ界に大きくあってさ、
はあ、それアニメ界は確かに問題になりそう、
ね、ジブリとかは関係ないんだよ。
ああ
別のものだからさ、
ああ
、てか高校生がそもそも出てこないパターンが多いからさ、
はい、
でやっぱりその新海誠とか、
うんうん、
細田守の作品とか、
はいはい、
まあ、あの辺はさ、高校生をどう描写するかっていうさ、はい、新海誠は割とスタンダードにさ、
ああ、
なんていうか、本当の会話のように見えるんだけど、
うん、
やっぱフィクション その作品の中でキャラクターが喋ってるようにさ、まとめてあるじゃん。
うん。うん。うん。うん。いや、わかりますよ。
ね。
わかるわかるわかる、うん。
その作品って、その本当に普段喋ってる言葉遣いじゃないじゃん。
口語と文語の、
うんうん、
ギリギリを攻めるというか、漫画語文体とかアニメ語文体があるんですよ、
ね、あるよね。
あるある。
それってさ、その、例えば何十年経っても違和感なく見られるようにとかさ、うん、いろんな、本当の言葉にすると、
はい、
収集がつかなくなるとかさ、うん、まあ、いろんな理由がある、と思うんだけどさ、
うん、
説明台詞じゃないけど、フィクションの言葉を使ってしゃ、
はい、
作品の言葉を使って喋ってるみたいなさ、
はい、
そういう多分その作り手によってさ、いろいろあると思うんだけど、
うん、そうっすね。そう、でもね、それが、
異国日記はなんかすごかったな。
今名前が出てこなくて、
うん、
検索してたんですけど、片手だとたどり着かなかったんですけど、うん、マキオさんの作家仲間いるじゃないですか、作家友達。
はいはいはいはい、2人ね。
2人、
うん、
あの2人の解像度やべえと思ったんですよ。
おー、なるほど。
こんだけしか出てこないのに、
うん、
おー、すごいって思ったことがあり、
はあはあはあ、
朝が笠町くんとも、うん、その牧雄ともその作家の、 なんか中性的な人、名前出てこないんですけど、うん、それぞれと1話の中でそれぞれ会話していくみたいな回があったんですよ。何、はい、かの何か忘れたけど、
はいはいはい、
その時のセリフ、
うん、
ネーム、
うん、
よく切れんなと思って、
うん、
何人頭の中で勝ってんだみたいな。いやなんかその辺でこの漫画やべえわと思ったんですよね。本当に
そうだね。
何人生きてんだろうと思ったし、あの最終巻で言うとやっぱり投稿のシーンとかで、
うん、
もう今先輩が言ってたことですけど、
うん、
高校生同士で喋ってる時のセリフ、
うん、
あの絶対書き言葉でやってこなかった話なのに、
うん、
読めるんですよ。
そうだね。
あれ不思議
だな。
そうそうそう、うん、
そして俺最後までその朝高校生の方の主人公ね、うん、
はい、
が何考えてるか分かんなかったな。
あー、いいですね。
いや、置かれてる状況とか、うん、悩んでる内容とか分かるんだけど、なんか結局どういう人なのか分かんないまま終わっちゃったのはすごいなと思うね。
それドンピシャですよね、
うん、
狙い通りなんじゃないですか。狙いないかもしれないけど、
そのもう一人のさ、その牧雄ちゃんの方は、
はい、
分かるんだよ。なんか
それ先輩が今言いたいことかどうか分かんないですけど、
うん、
我々が漫画読んで朝の気持ち分かったって言ったら、うん、あのむしろ書けてなかったんだなっていうことなんですかね。
いや、だからそうだね、俺らが読むとその朝の方がこう遠い高校生だしさ、
遠い、はい、
そう、理屈っぽくない人だしさ、
で孤独な砂漠なんですよ、
うん、
だから心象風景砂漠の女子高生を俯瞰で書いてる作品を読んで、
うん、
分かるって言ったらそれは書けてないってことなのかなって今、
うん、そうそうなん
だよね、急激に思いました、
うん、だけどそのさ、いわゆる感情移入できないみたいな意味の分からなさじゃなくてさ、
じゃないですね、そうそう、
ね、いろいろこう悩んでることも分かるし、
かる、
こう同情したくなるようなさこともいっぱいあるしさ、
うん、
だけどこうなんかやっぱ決定的に全くタイプが違う人間だなみたいなことをさ、うん、思うみたいなさ
な、うん、
すごいね。
逆に誰分かりました、
うん、
笠町くんね、うん、いや僕は今あの先輩が言った後で言うのは笠町くんです、
うん、
はい、でも笠町くん分かるんですけど、
うん、
完全に自分と合うわけではないんですよ、
う
ん、
そうだね。
でも笠町くんの言いたいことは分かりました、
うん、
これ怖いことですよね。
そのさ、周りのキャラクターはさ、そこそこさ理解できるというかさ、あの弁護士のさ、うん、全然その、まあ、
弁護士ね、
あの、うん、空気が読めないって自分でも言ってる人いるじゃん、うん、あの人のなんかさキャラクターも分かるって、なんか、
ね、
考えてることも何となく分かるし、
マ
キオちゃんの考えてることも何とか分かるし、なんなら朝の友達のさ女の子いるじゃん、
うん、
そのなじみの
エミリー
のこともなんか分かる気がするんだよ、うん、そのキャラクターとして理解はできてるんだよね。
エミリー分かる、
うん、
分かる。あとね、マキオさんの映画の進め方がえぐい。
あ、そうだっけ。
そう、あのー、
ああなんかあったね。
ですね、エミリーに勧めた映画は僕見てないんですけど、
うん、
その後朝に私にも教えてって言った時に、うん、マッドマックス2怒りのデスロード、うまっ、ね、うん、うまいなって、言いそうだなみたいな、うん、いや、うますぎと思って、なんか、ね、あれはすごい、うん、そう、エミリーは分かる、なんとなく。
なんかあの、俺タラレバさんにね、この作異国日記が始まったってか第1回読んだ後に、
うん、
あの海町ダイアリーと同じ入り方ですねって言ったんだよ。
お、なるほど。
すずちゃんっていうさ、
はいはい、
子が、まあ、両親を亡くして、
うんうん、
でこうつながってるのかな、分かんないけど、うん、まあ、要は
3姉妹か4姉妹、
そうそうそう、家族になるっていうさ、
うん、
今でこう、まあ、ちょっといろいろ大変だった、
うん、
要は家族に血のつながりた家族に恵まれなかったんだけど、
うん
うん、なんか新しく家族を作るみたいなさ、家族になるみたいなテーマは一緒だから、
うん、
入りは一緒なんだけど、
うん、
今後なんかどうなっていくんですかねみたいなこと言ったんだよね。
お、かなり初期ですね。
かなり初期だけど、結果さ、
うん、
全く違う作品になってるもんね。そう、すごいなと思って、やっぱり
すごいですね、
はい、うん、って思いました。
あと漫画に関しては知ったかぶりではないので、素直に、うん、 そうなんだって思ったんですけど、電子書籍版で僕まず読むんですよね、うん、発売日にまず電子書籍で読んで、うんうんうん、で紙の方も買ってるんですけど、
お、
この買い方をしたのはアウン以来です。
あ、なるほどね。
両方買ってるのは
早く読みたいけど紙も欲しいみたいですね。
むしろ紙で読みたいみたいな、うんうん、両方買ってるんですけど、電子版ってネームがついてるんですよ。
ついてるね、
巻末に、うん、ネーム読んで、うん、ほぼ本編なんですよ。
そうだね、確かにね。
怖っと思って、
絵はさ、はい、まあ、雑手がバーって書いてあるけど、
はい、
そうだね。
でそのほぼ本編のあれなんですけど、うん、吹き出しの場所とか、
うん、
あの首の角度とかも、うん、ほぼ本編なんですよ。
うーん、
もうちょっと当たりだけとか、うん、セリフもちょっとずれたところに書くとかあんのかなと思ったら、
うん、
違うんですよね。あれは何なのと思って、漫画家としてはどういうタイプなのっていうのを純粋に知りたかったです。
あ、確かにね、かなり絵がはっきり見えてる人ってことだもんね。
ほぼセリフごとここにこんな感じっていうのが見えてんだなと思ったんですよね、うんうんうん、そりゃネーム公開できるわと思いました。読めちゃうからその。
あ、なるほどね、
うん、いやすごい。
いや終わっちゃったね。
ここに今日終わりましたね。いや、まあ、素晴らしい、素晴らしいランディング。
そうだね、
11巻進めやすい。
そうだよね、なんか、うん、ね、その、まあ、漫画どんどん長くなっていってるじゃん。
はい、そうですね。
だからあれだけどさ、11巻って進めやすいし、
進めやすい、
漫画の長さとしてはこう普通というかさ、そこそこボリュームが、まあ、あるもんね。あるといえば、
はい、楽しめる量だし長すぎない。
確かに、
もうカラクリサーカスとか牛尾と虎を進めた時のあの嫌がられ方、うん、多いなって言われてごめんって思っていいから読んでくれっつって渋々読ませたら、
うん、
お前これ42巻全部読まないと分かんないやつじゃんっていう怒られる時のごめんねっていう。42だか3だか。
そうですね、
ワンピース読んでるんで、どうでもいいんですけど、
はい、本当にそうそう。いや、もうね、思ったよ、ワンピースとかジュジュとかあるじゃんと思ったけど、まあ、あれは別格だからね。
別格
の、はい、
ワンピースはね、
こっち亀とかね、
そう、フラジャイルですら長くなってきましたから。
確かにそうだね。
25巻出てますから。
25巻か今、
うん、
はあ、あと四つ葉とかどうなるかだけだな。
完結しなそうです
ね。
あの空にマイルがですね、よく進めてるんですけど、
はい、
リード社の漫画、うん、まだ3巻なんですけど、
うん、
空にマイルは素晴らしいですよ。
確かにそうだ、読まなきゃ。
空にマイルは素晴らしいです、
うん、読まなきゃ。
でもね、この素晴らしいですを受け止めた人が、うん、本当だねって返してくれる機会がない漫画なんですよ。
そう、そうなんだ。
いや、あの面白いですとは言うんですけど、なんかリアルだとちょっとなかなか響かない。
ああ、そのツイッター上にいるけどってこと。
うん、
なんか、まあね、でもね、空にマイルはね、
はい、
なんていうかちょっとレベル高いと思うよ。
うん、
うん、
かな、
あの、うん、なんていうのかな、面白さがめちゃくちゃ分かりやすいタイプではないと思うよ。
あれすごいいいんで、もうみんな読んでほしい
ね、
本当に、うん、ぜひ、
うん、なんかパラノマぐらいちょっと分かりにくいと思うよ。
パラノマはね、
うん、
パラノマは、
うん、
パラノマは分かりにくいですか。
うん、ちょっと分かりにくいんじゃないかな。
パラノマは分かりにくいのか、
うん、
テルミナよりマシって思ってるんですけど。
パラノマの作者がね、そうだよ、
書いてる。テルミナは僕も分かんないですよ。
テルミナね、
全部持ってるけど、うん、テルミナは分かんない、
うん
うん、あれは難しい、全部買っちゃうけど。そうね、
全然違う話なんだけどさ。
はい、どうぞ。雑談ですね。
お二人のね、共通の、
ええ、
まあ、知り合いというかさ、
はい、
からその最近さ、この VTuber を見ろって言われて、
うん、ああ、
ヘアピンまみれっていうさ、
あれどうですか。ちょっとさすがに動画見る時間がなくて、うん、でもなんか先輩が盛り上がってんなと思って。
そうそう、俺とそのエリックっていう
ね、
その知り合い、エリックが進めてきてさ、
うん、
そのわざわざ俺とイッチーとその3人のそのツイッターのグループラインが、はい、グループラインじゃないや、グループが、
そうですね、
DM のグループがあるんだけど、
はい、
そこで進めてきてくれて、
はい、
で で俺が見て面白かったからさ、うん、割と2人で盛り上がってるのをイッチが、まあ、見てるんだか見てないんだか、
なんかタイミングがいつも悪くて、うん、僕がなんか忙しいタイミングでブーンって入ってて、うん、なんか面白そうなことやってんなと思って、後で見たい、いや動画かって思って今返事をしそびれてる。
うん、いやあのいいんだけどさ、それは全然ね、はい、あのなんつうかね、まあものづくり系っていうかさ、面白いよ、全部自分で作っていこうみたいな感じ
で。そういう話なんですか、ヘアピンまみれさん。
そう
VTuber、
VTuber なんだけど、うん、なんていうかそのホロライブとか二次三次の、うん、そのタレント性が強い VTuber とは違うね、うん、キャラクター性が強い VTuber とは違って、あれはさ、そういうそのまあなんていうの、そういうさ存在になりきるっていうさ、
うん、
そのキャラクターを作り上げるっていうところから始まってるじゃん、うん、
はいはいはい。
ヘアピンまみれはどっちかっていうと、アバター的に使ってると思うね。
アバター的に使ってる。
うん。
本当にやりたいことをやる。
そうそうそう。だからアバターでやってる YouTuber っていうのに近いと思うけどね。
アバターでやってる YouTuber、うん、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録者数 4.53 万人。
だから今急速に増えてるみたい。俺も見始めてからまだ1ヶ月も経ってないけどさ、
ヘアピンまみれって本当に、あ、顔がヘアピンまみれなのか、
そうデザインがあのねいやなかなかね、あの物をさ作る、いろんなさ物を一から作ってんだけどさ、
はい、あ、物を一から作ってる。
そうそう、この前ね、あの麦わらをね、あの藁を集めるところが始めてたよ。
雑草で麦わら帽子作ってみた。そう、ああ、一人で千羽鶴折ったら折り鶴何秒早くなる。ああ、なるほど。
でもね、麦わらは結構ね、狂気だからね、見てみると、そっから見てみると分かるかも。うん、だけどね、なんか、あのなんかそれに加えて、結構ね、あの話が面白いんだよね。
この人、作るなんですね。
うん、基本的にはそう。だけど、その作ってる時に、こうなんか喋りながら作ったりとか、うん、その編集し、その動画編集した後に、こう説明の声を上乗せしてるんだけど、
はいはい、
コメントみたいなのね、うん、そのコメントが面白いんだ。
そうなんだ。
それがすごいと思う。
あ、そうなんですね、
うんう
ん、結構な動画量だな。やっぱり今 VTuber ってこれどれぐらいの頻度で10日に1回ぐらい動画出してるのかな。
そうだね、動画投稿系だから。
ライブだけじゃなくて。
ライブはねあんまりしてないね。
あ、本当だ、あんまりしてない、うん、けどオムライスまみれラジオ第3回もう待機してる。今日この後やるのか。へえ。
なんか、
結構ちょっと気になってきた。そうか。エリックなんて言ってたんだっけ。エリックって言っちゃって。
面白いと思うよ。なんか割とこのポッドキャスト聞いてくれる人はなんか興味がすごいある人が多そうな感じがするなと思って。
ああ、もうフォローしとこう。そうか。ヘアピンまみれね。
なんかそうだね、なんかこう時間がもしあったら麦わらのやつ見るといいかもしれないね。
まだ VTuber に興味が終わりならヘアピンまみれ見てください。なぜかって推しだからですよ、かっこ半切れって書いてます。
久しぶりに送ってきて、いきなり半切れが
久しぶりに送ってきて、うんうん、でエリックが言うには、うん、ニコニコ動画の作ってみたの令和版です、
うんうん、そうみたいだね。
これ絶妙なおすすめのセリフですね、
うん、
なんで僕ここでスルーしてんだ。あ、分かった。7月末ね、あのこれはもう大変忙しかった時です。
大変忙しかったですね。
大変忙しかった時ですね。で、その後先輩が動画面白かったよって言ったら、独特なワードセンスと声が良くて、今熱い個人勢だと。個人勢、うん、特に事務所とかに所属していない。ないです
ね、完全に、うん。
うん。語彙力、知識、技術力、声質の全てがある人ですごくて、知的すぎて一定以上伸びなさそうな感じすらするという先輩の失礼なコメントが入ってますけど。はい、なるほど。
うん、
これが分かんなかったですよね。どちらかというとポコピー方向に伸びていくって書いてあるんですけど、うん、このポコピーって何ですか。
ポンポコとピーナツくんっていう2人がやってる、
ポコピー、
きょ、まあ、兄弟がやってる、うん、個人勢のこう初期からやってる、
それも VTuber
が、
あ、そうなんですね、
はい、いるんです。
エリックが引用ファンくらいの客層なら受けは良さそうです、
うん、そう思います。
へえ。 うん、ヘアピンまみれね。見よ、よし。いやそう、でも見よって僕がすぐ言いづらいのはやっぱりちょっとポッドキャストラジオ的なもので移動時間をほぼ埋め尽くしているって、
ね、まあ、YouTube 画面見ないとダメだからね。
そうそう、でギリギリ今 YouTube で追いかけられるのは、うん、あの米粒社協の談話室を声だけで見る、あ、声だけで聞く、
はいはいはいはい、
もうだから運転中なんですけど、最近やっぱ米粒社協の談話室もですね、あの顔芸が多い、
内間さんのね顔芸がね、
顔芸が多いんですよ、うん、でそれはですねちょっと車止めなきゃいけないじゃないですかあれがしんどい、あれがしんどいんだよな。そう YouTube みんなね声だけでやってほしい、本当にこう個人的に。
この前の回ね、札幌の古本屋にね、
初心を失い、
そうそうそうそう、
そうです、そうです。
相変わらずあの本の紹介が凄まじいね。なんかそう面白いとかさそういうんじゃないんだよね、もうすでにね、うん、本当に凄まじいよね。
あの、うん、米粒社協の談話室の、談話室という番組の、うん、番組内コーナーの折島一平古書探訪というのを毎回やってて、古書店に行って折島一平さんがいろんな本買って、そこでこれを紹介する、
買った本をね、今日の戦果をね、
はい、
で紹介するんだけど、
この間聞いててちょっと思いましたけど、うん、あれはだから昔読んだことがあるけど今手元にないから買い直すっていう本が、うん、まあ、なんか 3,4 冊に1回入ってるというか。
そうだね。
それを説明できるっていうのは、うん、最初まあそうかなって思ってたんですよ、
うん、
でもよく聞くとそんなわけないレベルで覚えてるんですよね、
うん、
あの沢木耕太郎のテロルの決算を買い直したんだよって言って、でそれに出てくる登場人物の名前がフルネームで出てくるんですけど、
はいはいはい、
今この間僕聞いたばっかりなのにもう出てこないですもん。
あの博覧狂気ぶりはさ、
やばい、
なんか本当にすごいんだけど、なんかさそれをさらにさ熱量が追い越していくじゃん、あの人。
そう
面白さと熱量が追い越していくじゃん、
知識だけじゃない、
ね、そうなんだよね。いや本当になかなか、確かに初めて見るもんね、あれ。そうね、テレビとかも含めてもあの感じ初めて見るもんね。
いないですね、うん、でその古書探訪はギリギリ音だけでも僕楽しめるんですけど、
うん、あ、はいはいはい、
やっぱり出張先のホテルで、うん、あの先輩にそろそろコンビニ弁当以外食べないのって言われても、うん、コンビニ弁当買って帰ってきて、うん、
別に食べないのとは言ってないよコンビニ、結局コンビニ弁当食べてるよねって言って
ない
から、ね、
そうなんだけども、うん、まあでもそのコンビニ弁当にしてじゃあなぜって言ったら、そこでこうやっぱり動画をこう見る。
あ、そのね、あのホテルに帰ってその時間を作ると、はい、ご飯食べながらビール飲みながら、
大体だからその見れてない、溜まってる米粒社協の談話室と、あとサロメ嬢の動画をなんか 1,2 本見て寝るとかっていう感じになるんですよ、出張先は。
はい、
そこにもう1本入れるかどうかっていうのはハードルが高いんですね。
確かにね、うん、まあその動画だからそんな長くはないけどね。
そうなんですね、
15分とかじゃない？
今見て僕びっくりしました、うん、え、そんなもんなのと思って、うんうんうん、あ、なんか僕が見てるやつって1時間2時間当たり前のばっかりだったんだな。
あのね、 VTuber のさ今主流が配信だからさ、
うん、ライブ、
ね、そのライブストリームだから結構さ、あの平気で2時間3時間あるけど、
ね、
動画のやつは、うん、まあそんな長くないやつが多いよね。
確かにね。あとあれ見てます、あの、ね、クイズノックの動画はよく見てます。
ああ、そういう感じに近いよね、どっちかっていうとね。
ああ、そうなんだ、うん、いや、うん、いや、そうか、エリックに悪いことしたらもっと早く見てあげたかった、うんうん、
いつ見ても面白いやつだから大丈夫だよ、それ。
なるほど、うんうん、楽しみにしてます。
あとね、うん、その界隈で言うと VTuber って、まあ、YouTube でやってる人が多いけど、
はい、
なんかね俺は見れないんだけど、うん、ゲーム配信とかを中心にやってる人はさ、
うん、
VTuber に限らずね、
はい、
なんか Twitch とかさ、
あ、Twitch、
なんかそういう場合、そういうでやってる人も結構多いらしくてさ、
うん、あ、そうなんですね。
そこを主戦場にしてる人って、うん、そこでやった配信の切り抜きを、うんうん、なんか10分とか15分とかのいいとこだけをまとめて YouTube に動画として上げてるっていう人も結構多くてさ、
なるほどね。
そういう人たちはなんか俺全然把握してなかったんだけど、なんか最近こうちらちら目に入るようになってきて、ね、ようやく、
うん、
なんかね、別にこの話をしなくてもいいかなと思うんだけど、うん、あの赤身カルビっていうね、
うん、
名前の VTuber がいるんだけど、
うん、
なんかね、だから YouTube にはねあんまりいないぐらいね、なんていうのかな、あのギリギリなんだよね 面白い、面白いんだよ。
待って出てきた言葉がギリギリだったん
です。面白い。
あの話を広げる必要があるかと言われるとちょっとごめんなさいなんですけど、うん、プラットフォームが思ったよりいっぱいあるっていうのを、
そうだね、
いや今さら、ね、なるほどって思うとこあります、
うん、それぞれ住み分けがされてるっぽいんだよね。
前に、うん、1年経ってないぐらい前に YouTube で儲けれる人とニコニコで儲けれる人とみたいな話をしてた時に、はあ、どっちが強いとかじゃなくて、はい、どっちに向いてるかだし、どれぐらいの規模でお金を稼ぎたいかだって言ってて、
うん、
そこを、まあ、そういうのやってお金稼ぐ人は必死だなって思ってたんですけど、その時は、うん、見た時は、うんうん、でも冷静に考えたら大事なことだよなと思ったんですけど、
いやそうだね、うん、
その話を今のTwitch の話とかも聞くと、うん、確かにどのプラットフォームでどれぐらいの頻度でっていうので、その自分のやり方をフィックスさせて動画の人たちがやってるんだなって思ったし、
うん、
今医者がそれ始めてるんですよね。
その YouTube とか
動画じゃなくてですね、はあはあ、医療情報をどこに出して小遣い稼ぐかみたいなのがめちゃくちゃ増えてきたんですよ、
はあはあはあ、
で僕はどっちかというと医療情報でお金稼ぎするの反対だったんですけど、はあ、正直に言って、はあ、どうでもよくなってきたんですよ、いろんな人がやってるんで、
はあはあ、
でしかもすごい真面目なちゃんとした人が、うん、なんか自分の勉強ついでに情報を出して、で幾ばくかのお金を手に入れてっていうパターンがいくつか見えてきて、
はあはあ、
あのですね、ツイッターで認証マークつけてお金もらってるみたいなやつだけかと思ってたら、
うん、
全然違ってて、
うん、
なんかノートでマガジンで有料購読にする人がいれば、
うん、
あとザレターっていうのがあって、うん、メルマガ購読で一部の人からお金が取れるようなシステムがあるとか、で YouTube で収益化してる人がいてとかっていう風に、なんかお金の取り方がめちゃくちゃいっぱいなんですよね。でどれもすごいなんか年収にはならなそうな額なんですけど、
うん、
副業としてもどうかなと思うんですけど、
うん、
今の YouTube の話を聞いてて、あれそうか、当然発信媒体もいっぱいあるし、なんか自分に合わせてお金の取り方も変わってるし、それを医者もやってるだけなのかっていうふうにちょっと突然思いました今。
なるほどね。
僕ものすごい潔癖症なんて絶対に嫌なんですけど、でも
まあまあそうだね、
それをやってる医者の中に結構信頼できる人が増えてきてるんですよ最近。
はあは
あ、なんかやっぱ動画文化とかもあるから気楽になってんのかなとか、そこは。
そうだね、うん、なんかちゃんとしてればまあいいってことでしょ。
いやそうなんですよ、
うん、
でなんかちゃんとそういうのをみんなのために出していくっていうのをボランティアでやりすぎて折れてく人って結構いっぱいいるんですけど、
うん、
若い人がなんか自分の勉強をないがしろになるのどうなのって思ってたんですけど、
うん、
得意な人ってやっぱやれるんですよね、勉強しながら、
うんうんう
んうん、それで YouTube だけとか Twitter が収益化できるからそこでとかっていう狭い話じゃないんだなっていうのを今ふわーっと思いました。それを
なるほどね、
でもね、未だに僕の中では抵抗があるから絶対自分ではやらないと思うんですけど、
はあ、
クラファンすらやりたくないんですけどね、
はあ、
でもね、なんかだんだんそうか、ちょっとそういう医者全員殴りかかるのもうやめようと思って、いや殴りかかってないけど、
うん、
まあ心の中で殴り倒すのやめようと思いました今。
そうだね、一武闘派だからね基本的に
ね、
うん、
そう、一切殴りかからないようにしてるだけの武闘派ですからね。
そうそうなんだよね。いやだからね、あの達夫さんと一致気が合うんじゃないかなと思うんだよね。
気が合ってるかどうか知ら
ないか。うん、2人ともやっぱ武闘派なんだよね基本的にはね。
武闘派なのかな。あ、さて、先輩、これは公開はいつですか。
8月の末ぐらいですね。
あ、でも告知後。
はい。
あ、その話は今回も
しますか。
しますか。
はい、
はい、
あの9月20日に、
はい、
引用初の公開収録をすると。
ありがとうございます。
いうことで
楽しみですね。
はい、
場所
どこだっけ。
場所は札幌で。
札幌ね。ああ、
はい、
そうそうそう。
ホール、あの会場も言っちゃっていいんですねこれはね。多分
そうですね、
多分大丈夫だよ、
ね。うん、
ですね、札ドラ、札幌ドラッグストア札ドラ本社に併設されているエゾハブ札幌という施設の、ヒグマホールという、
うん、
本来95人収容できる、
うん、
ミニイベントスペースがあるんですが、
はい、
そこを95人までは集めない感じで、
はい、
上限60名ぐらいで、
はい、
お招きしようと思っております、うん、お招きというかあの募集をします、
はい、
入場無料、ただし登録必須、
うん、
理由はですね、このホールがそもそも、不特定多数の人相手のイベントを認めておりません。
きちんと予約をして誰が来るかっていうのを把握した上でやってください。
そうです、いろんな人が入ってきたら困るから、はい、っていうことなので、興味のある方はぜひご登録の上で、
はい、
PTX でですね、無料のチケットの登録をしております、名前メールアドレス等必要ですが、それ登録していただければ無料でご覧いただけます。
事前登録が必要で、かつ人数制限がありますが、
はい、
登録できた方は、
はい、
まあ、無料で、
そうです、
参加できるということで、
はい
はい、
あとはですね、注意点としましては、差し入れ等は、
はい、
夏場ですので、まあ、もう夏も終わってますけど、
はい、
食べ物とかですね、処理しきれないと思いますから、お届けしたい、どうしてもゲストの方々にお届けしたいあるかもしれませんけれど、そこそこお控えくださいそこそこお控えください、本当に、はい、なんかもうしおり1枚とかだったら僕は止めませんが、
はい、
なんかね、スイカ一玉とかね、本当に嫌がらせになってしまいますから、うん、そこは本当お控えください。
はい、
あ、ゲストの話して大丈夫ですね。
そうですね、
はい、
はい、
今回はどなたを、
サンキュー達夫さんが、
はい、ゲストどころかレギュラーでした。
レギュラーでした、はい、
レギュラーはサンキュー達夫さんいらっしゃいますので、さっきにね、
達夫さんがね来てくれるということで、
はい、
頑張ってやっていこうと思いますが、
素晴らしい、はい、もう初のイベントに達夫さんに来てくださるということで、本来であれば200、300普通に集客できたんですが、うん、我々の運営上の都合で今回絞らせていただきました、
うん、はい、
これ以上はできないと。で、他にもお呼びするんですか。
麻生鴨さんがね、
これ決定なんですか。
分かりません参加したいという方向、参加してもいいという方向
で、ね、
希望を出していただいているので、まあ、ネコロスの、ね、本を持って
自腹で
来札されると、
ね、いや申し訳ない、
いうことで
来札される可能性があると、はい、
ぜひ買いに来てくださいと、本をね。
そうですね、
はい、でイベントにも少し参加していただけるかもしれないということで ね、
ちょっとその辺分かりません
が、はい、お話を伺えるかもしれないので、
私と共にチケットのもぎりをする役かもしれませんけれども、まあ、ちょっとやらせていただこうと。で、内容は何をするかというと、番組の公開収録、
公開収録ですね。
プログラムはお決まりですか。
はい、今のところ、まあ、論文紹介をね、
出ました、
はい、公開収録なので基本的にはその後でポッドキャストで聞けるんですけれども、
はいはい、そうですね、
まあ、会場だと、
うん、
おそらくそのなんていう、絵を使えるというか
プロジェクター
があるので、
うん、
それでその論文を実際で見せながら、
はい、
こういうフィギュアとかを一緒に見ながら、
うん、素晴らしい、
まあ、話せるので、
うん、
まあ、いつもよりは少し分かりやすいかもしれない。
会場にいらっしゃってる方はいつもより分かりやすいし、
はい、
後でアーカイブでご覧になる方は会場にいない分、うん、むしろ分かりにくい、
分かりにくいかもしれない、
どよめきとかが起こるぐらいの不思議な分かりやすさがプラスされてるけれども内容はいつもより余計に分からないかもしれないと、はい、なるほど、論文紹介です
。そうですね、
すごいですね、公開収録で論文の紹介をするポッドキャストってあまり聞いたことないんですけども。
聞いたことないですね、確かに、ね、
うん、そうね、いや、
で、まあ、でも やるなら、うん、確かに公開収録で何やるって言われたら論文紹介かもしれないですね。
そうですね、うん、ちなみに論文紹介でいうと達夫さんもご著書をいっぱいお書きになられてるほどの方ですかね。
変な論文をね、
変な
論文、ね、面白いというか興味深いというか変わった論文ね、
う
ん、
そうですね、
をたくさん収集してると、
ああ、
ライフワークとして
すごい、
うん、何かしらご紹介いただけると。
ただまあ個人的にはですけれども、
はい、
やはりこうご来札いただけるタイミングということで、
はい、
やはり我々がこれまで音声やズーム越しでご紹介してきた論文をですね、
そうですね、
直接お見舞いしたいと思っておりますので、
そうですね、
やはりこう達夫さんお願いしますというよりは達夫さん見てひっくり返ってくださいと、
そうですね、
いうことをですね、
うん、
お約束しつつ、
うん、
僕はこれでもしお目にかかると初対面です。
そうだ
初対面すごいですね、一切会わずにここまでやっているというこの、
そうなんだよね、
時代、
うん、
そう、それはすごい話。いや、
ということで、ね、はい、9月20日ね、はい、10、違う、19時からだと思います、
はい、19時開始です、18時半会場、
はい、
我々が18時に会場に入っておそらく椅子を必死で並べておりますので、
はい、
18時半会場のタイミングでお手伝いをしていただける方を 募集している可能性がありますが、はい、状況が分かりませんので、
はい、
これを聞いた時のですね、引用オフィシャルアカウントのツイート内容をご覧ください、
はい、
募集してないかもしれません
そうですね、
大丈夫ってことになってるかもしれない、うん、
まあ、なんか手弁当でやるので、はい、こう協力していただきながら、なんとかね、
ガチ手弁当なんですよね、今回、
はいはい、思いっきり論文投げる会でした、ね、皆さん来ていただいた皆さんおよび辰夫さんに向かって思いっきり論文投げつけるという会にしたいと思いますので、
先輩もう決めてんですか、論文は。
決めてないです。
僕も決めてないんです、
はい、
ちょっと一瞬決めかけたんですけど、これ どっかに書いたなと思って、もうちょっと却下しました。
頑張ろう。
頑張ります、
はい、ということで、はい、告知です。告知でした、
はい
はい、今週は以上です。ごきげんよう。
ありがとうございました。